こんにちは、遠藤克樹です。井上健一郎の組織マネジメント研究所。井上先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、ということで、
はい、
来たいと思いますが、
はい、なんかね、今日は東京もすごい寒い、寒くてですね、朝から
どんなもんなんですか。
まあでも、まあ東京ですからね、そんなマイナスになってることはないんですけども。
でも今収録中ですけども、はい、井上先生ダウン着込んで、
そうダウン
首立ててるじゃないですか。
そうそう、あ、これはね、立ってるやつはもともと、
いやでもそのぐらいの寒さなんですね。
そう、今日はね、冷えてますね。
いやいや、本当ね、インフルエンザ激しい
ですね。
年末年始か、なんか相当かかったって話を聞いてますけど。
そう、私もなりましたね。
年末早めにね、先取りされてました、
ね。早めに言いましたけどね。いや、でもね、まあ、なんかね、新型のやつもあったとかって言ってましたけど、でも、病院行ったらやっぱすごい量の人たちでしたね。やっぱたくさんいましたね。はい。
もう行くだけで移りそうな怖さがありますけどね。
本当ですよ。
まあそんなこんなでね、
はい、
もうすでに1月の終わりを迎えようとするこのタイミングで、
はい、
行きたいと思いますが、
はい、
今日はですね、質問だけのようですので、
はい、
早速行きたいと思います。
はい。
管理職がプレイヤーに追われる組織での葛藤というタイトルでいただいております。
はい。
ベンチャー企業の管理職をしています。市場環境が激しくなり、経営陣からはスピード、 AI 活用といった号令が飛んでくる中、管理職である私もプレイヤー業務を優先せざるを得ません。その結果、部下とじっくり向き合う時間がなくなり、離職者が相次いでいます。管理職として成果を出すプレイヤーと人を育てるリーダーの両立が大変難しい中で、何から手を打つべきものでしょうか。
うん、なるほどね。
なかなか難しいテーマですね。
難しいテーマですね。あ、難しいっていうか、誰もがプレイングマネージャーのはね、それこそ課長ってレベルで見ても 80% こうぐらいの人がプレイヤーをやってるっていうことなんでね、日本でもね、
うんうん、
まあだからプレイングマネージャーの方多いでしょうから、同じような悩みを抱えてらっしゃるんじゃないかなと思いますね。で、まあその、プレイヤー中心になってる人のマネージメントの中で育成とかね、そういうのにどういうところに注意しなきゃいけないかねっていう話なんですけれども、
うん、
ちょっとまあいただいた文章からちょっと背景を感じと推測しておきたいかなと思っていることが一個あって。
何ですかね。
ベンチャー企業ですと、から市場が競争がまあ激しくなっていて、
うん、
経営陣のテーマがスピードと AI 活用ってなってますと。
なってますね。
うん。それで、まあ、この方もじっくり、部下とは話せてないよってことなんだけど、
うんうん、
離職者が相次いでると。
ですね。
うん、っていうことで言うと、この方がその部下としっかりと向き合っていないか、いないだけがその離職者が出る理由になってない気がするんですよ。
ああ、なるほど、なるほど。
うん。
問題の本質はどこなのかというと、この方が。
そう、やっぱりこの方とも大変なんだけど、今この会社自体がどんな状況にあるのか、それと経営している人たちの、
うんうん、
まあ、ある種の危機感なんかもあるでしょう。で、まあ、スピードが大事だよ、で AI とかも活用して置いてかれないようにしようねっていうことで言うと、
はいはいはい、
若干、なんていうのかな、ちょっと言葉悪いかもしれないけど、イメージとして取り合いやすいのは、若干この、市場の中で、ベンチャーと言いながらちょっと後手に回ってないかっていう、
お
う、このビジネス、この会社のビジネス自体が。
なるほど。そもそもビジネスの競争力の中でちょっと
持
ってる可能性がない、
優位性が少なくなってるんではないかって。
全然別の話ですね、今回の質問とは。
そうそうそう。で、スピードが大事だ、 AI 活用しようって、とにかくこう先頭を走り切ろう、走り抜こうっていうイメージがあんまりないんですよ。
はあ、はあははあ。
うん、なんかだから若干雰囲気が良くなくなってないかっていうね。
なるほど。
会社自体のね、なんかこうある種ノルマ達成的なところがすごく注目されているんじゃないかななんていうのはちょっと推測する懸念材料。
なるほど、よく、なんか人事制度を見直さなきゃいけないってきたときに、それって人事制度の問題なんですかねとかっていう話ってよくあるじゃないですか、
はい、はいはい、
ちょっとそれと似たような、
似てます、
本命点はそこじゃない可能性はないのかということですね、まあは
い、でと言いながらこれ本質的なんだけど、この質問者の方が一人で何とかなる世界の話ではないねっていうことも事実ですね、
うんうんうん、
で、すごく、普通と言ったらあれだけど、まあ、ある種こう、リスク要因がすごく大きくて、急きゅうとしてるという企業じゃない場合に、やっぱプレイングマネージャーをやっていて、人材育成のためにどうしたらいいでしょうかっていう質問と、若干、会社自体が危機感があって、とにかく走んなきゃダメだというような感じになってるとした時の管理職の、マネジメントっていうのは若干テーマが変わってくるのかなと思うので、そんな話をしました。
なるほどなるほど、
うん、
でこういう背景を推察した上でちょっとどの辺に触れていきますかね、
この方がプレイヤーやってるっていうことは、でそういう状況の中で言うと、はい、管理職のプレイヤーの部分がかなり、主戦情報を扱ってる気がするんですよ、
うんうんうん、
つまり、変な話、野球で言えばクリーンアップにのバッターボックスに入ってるみたいな、
はいはいはい、
エース級の動きをしなきゃいけない、
うんうんうん、
っていうような、例えばその、まあ、売り上げっていうことじゃないかもしれないけど、まあ、売り上げという話で言うと、このセクションの売り上げの半分近くをこの人がやってるとかね。
なるほど。
例えばね、この人が、うん、この人が手抜くとガタガタっとしやぶよみたいな、成果にね、
はいはいはい、
ブレが起こる。みたいな役割を担ってる可能性はあるなと、思うんです。
なるほど。
でも、本来、プレイングマネージャーが、前にも言ったことあるけど、プレイングマネージャーのプレイヤーの部分として何が適切かっていうと、
うん、
そういう、この人じゃなきゃできないよねっていうところを一手に引き受けちゃうことではなくて、やっぱりマネージメントの立場にいる、例えば会社の事情が分かるとか、他のセクションとの連携が取りやすいとか、そういうことを利用した、活用した、仕事をプレイヤーとしてやる分にはいいけど、既存のプレイヤーがやってるいろんな仕事の4番バッターになっちゃいけないよなってやっぱ私は思うんですね。
ああ、やっぱダメ、
うん、でやっぱりそれは、プレイヤーとして頑張ってる中のやっぱりこう一線級の人、ベテランでもいいし、うん、若くてもやり、あの、なんていうのか、やる気とエネルギーとそれから、能力に長けてるような人とか何でもいいから、そういう人をやっぱり起用していかなきゃいけないよねと。
はいはいはい。
で応援に回るのは大いに結構です。だから応援者で、主たる機能発揮をしているプレイヤーの後に押してあげるっていうのはすごく大事、
うん、
でね、これ合わせて言うと、じっくりと向き合ってあげなきゃいけないって思うと、例えばじゃあワンオンワン会って話になったりするんですけど、
うんうんうん、
そうではなくてやっぱりこういう風な雰囲気、ちょっともうとにかくみんなで頑張ろうっていう、なんかこう、経営、会社からのこうプレッシャーも来てるような
と発砲かけられる感じがね。
中で言うと、やっぱりプレイング自体を通じて、業務進行を通じて、関係性を作っていく方が、早いと思うんですよね。
うん。
適切だとも言うし。だから、やるべきことは、できるだけプレイヤー部下たちがやっているプレイヤー領域をの 何度なのか範囲なのか分かんないけど少し上げていく。
ほうほうほう。
自分の やっているプレイヤーの部分の中心となっている、そのセクションとして中心の仕事になっているようなものをとにかく少しずつでも部下の方に移譲していく。でこの人はそれの、サポート役に回っていく。で、そのサポートを通じて 関係性を構築していく。
ああ、
うん。
もう徹底的にプレイ、優秀なプレイヤーとして育て上げる。そのプロセスで関係性構築を
っていう。そういうこと。
まあでも、置かれてる環境からすると、そうしない限り、自分がやるか。
ってことになるでしょ？
会社がダメになっちゃうかっていう話ですよね。
そう。で、この人がやんなきゃ会社がダメだったら、この会社はダメなんですよ。
まあ、確かに。
うん。だから、やっぱり、でもね、多くの場合、まあ、ベンチャーだからきっとみんな若いとは思うんです、
うん、
で若くて優秀だから管理職にもなれた、だからそのプレイヤーとして優秀だからなってる部分のプレイヤーの部分を引きずりすぎちゃうのよね。でもやっぱり離職者が出てるっていうことは危機感なので、
うん、
やっぱりこの仕事を通じて自分が成長してるという実感を持つとか、貢献できてるとか、はたまたできて嬉しい楽しいみたいなことを実感として味わわせないと離職が止まらないと思うんですよ。
なるほど。
向き合ってね、いや大変だね仕事ね、会社からのプレッシャーも強いしね、なんてことを分かり合っているレベルの段階じゃないけどね。
なるほどなるほど。
うん、とすると、やっぱりプレイヤーとして立派にみんな部下を育ててあげるっていうテーマをこの人自身が置いて、それはどうすることかというと、やっぱりちょっと難易度、の高さとか、範囲の広さとかっていうものを拡充拡大させてあげて、そこを苦労するであろうから全面的に支援側に入る。
なるほど。
で自分のプレイヤーの部分は変な話、主戦場を預かるんではなくて、みんながちょっとこれないと楽かもねみたいなものを全部かき集めてやってあげればいいよ。
なるほど。
変え、むしろね。で、その手、そういうものは。
なんていう概念形態なんですかね、この、その役割ってね。
いわゆる、まあ、監督兼選手みたいなことをやるときあるじゃない？
はいはい、
野球なんかでもね、時たまかつてもありました。でも、やっぱり、4番とか打ってちゃダメなのよね。代打なんだよね。
なるほど。
だから、要は何が言いたいかというと、チームがどうあるべきかが中心で考えなきゃやっぱりダメなんですよ、マネージャー。
なるほど、なるほど。
自分のプレイヤーの部分が重いからそれ頑張らないといけないので、多くの時間それに費やされて、そっち向けられないんですっていうのは、やっぱりダメなんですね。
エースとして部長になった人間が、
うん、
部長でありながらもエースの部分を譲り渡していって共に戦いはするみたいな、 そんなとこなんですかね。
そうなんだよね。だからやっぱり、プレイヤーとしての役割の部分も若干こう、誤解を与えちゃうかもしれないけど、やっぱりこう1000球2000球で全面的に頑張んなきゃいけない場所ではなくて、ちょっとフォロワーでできるような場の、
うん、
とかね、例えば営業なんかで、クライアントがいたりすると、もうクライアントとしてはずっともういるし、
うんうんうん、
安定的にはなってきているから、若手をまず担当させて勉強させるのはいいんだけど、まあ、その手間もかかるわけで、だったらそういうものは全部引き受けるよと。その代わりにあなたが成長するための次の段階としてこのクライアントに向かいなさいとかいうふうに向かわせてあげるやつって言ったらいいのかな。私もね、かつての仕事の中で営業だった時代があって、やっぱそこの、その時の営業部のこれルールではないんだけど、各営業所にやっぱり所長さんがいて課長さんがいるわけですよ、
うんうん、
所長さんはもちろんプレイヤーじゃないんだけど、課長さんってプレイングマネージャーなんですよね、やっぱりね。そうするとね、課長さんってね、さっき言った、もう、とにかく攻めていくターゲット、主戦となるターゲットには担当しないんですよ。
あ、
うん、結構、老舗だとかね。ちょっと、組合の人でちょっとうるさいとか。
なるほど。めんどくさいというか、ちょっと厄介な。
そう。売り上げの高じゃなくて、そういう手間の部分で、担当してあげる。
なので後ろから基本的には後方支援に回りながら、
はい、
明確に分けて管理職とプレイヤーではなくて、プレイヤーをやりつつも、プレイヤーをしっかり育てる側に回るということを通しながら関係も構築していくという非常に難しいテーマになりましたが、でも置かれている環境的にね、そうなんでしょうね。
そうなんです。だからやっぱりね、この方に言いたいのは、やっぱりこう育成していく、育てるっていうためとことに、を中心にマネジメントをされたらどうですかっていうことですかね。
というところで今日のところ終わりたいと思います。はい、また状況ありましたら、はい、ぜひいただきまして一緒に考えさせてください。
そうですね、なんかそんなことじゃないんですよっていうのがあったら、ぜひぜひ、はい、いただきたいと思います。
というわけでありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。番組では井上健一郎への質問を受け付けております。ウェブ検索で井上健一郎と入力し、アカラクリエイト株式会社のオフィシャルウェブサイトにアクセス、その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。